プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ファイトブルーウィングス、今日の担当は水井美沙です。林キャプテンと生為選手のインタビューをお届けします。それでは林キャプテンにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど監督からスローガンを伺いました。勝負の前にすべきこと、なんか簡単なようでものすごく難しいスローガンを出したなというふうに私は感じたんですが、キャプテンとしていかがでしょう。
そうです、やっぱ当たり前のことではあるんですけども、スローガンになることによってもう一度初心に帰るというか、すごい大事だなと思います。
勝負の前に一番大事なことって林キャプテン自身としてはどういうことですか。
やっぱりいろんな準備をするのはそうなんですけど、やっぱ成功を想像してみたり失敗することを想像してみたりすることもやっぱり準備することにあたってすごい大事だと思うんで、あらゆる場面を想定してなんか一度経験するじゃないですけど、架空で経験してみることも一つかなと思います。
キャプテン2年目になりました。昨年と気持ちの上で違いはありますか。
去年は1年目で結構あたふたすることが多かったんですけど、今年は2年目に入ってある程度、慣れも出てきましたし、少しは視野が広がったんじゃないかなと思います。
新しいメンバーも加入になりました。どんなチームでしょう。
今年は移籍組も含めて8名入ったんですけども、やっぱり8人入るっていうこともなかなかないことですし、でもスポニチも終わってすごい戦力にもなってくれたんで、今年は結構楽しみなチームかなって思います。
スポニチ大会3試合を通して見えてきたこと、いろいろあるんじゃないかなというふうに思います。カナフレックス戦から振り返ってください。
初戦のカナフレックスも力あるっていうのは分かってたんですけど、初戦の硬さであったり、うちのチームがすべきことができなくて、やっぱ初戦で、負けたのが痛かったなと思います。
負けた要因はどこにありますか。
相手にやられたっていうよりかは、やっぱ自分たちの自滅だなっていうのはすごい思ってますし、本当にやりたいことができなかったなっていうのは思います。
監督からでもこの新人バッテリーなかなかいいっていうお話もありました。
そうです、初戦で新人のバッテリーだったんですけど、野手が援護できなかったのがすごい悔しかったです。
さあ、そして2戦目は JR 東海です。10-1大差での勝利になりました。
初戦負けて、2戦目本当に負けたら終わりだったんで、もう一回気持ち入れてやろうということで、こういう点差で勝ててよかったです。
1戦目から2戦目気持ちの切り替えっていうのは皆さんどうされたんでしょう。
1戦目負けて、そこで終わりではなかったんで、2戦目で勝てばチャンスはまだあるっていうことだったんで、2戦目でなんとか勝つっていうことをチームで、やりました。
さあ、そして3戦目がエネオスでした。これは延長になりましたね。
そうですね、それまでもやっぱチャンス、自分もそうですし、チャンスがあってそこで取りきれなかったのがちょっと、タイブレイクまで行ってしまったかなと思います。
ここぞという場面で打ってくれるのが林選手だというふうに私はいつも思っているんですが、今もこう観客席で林、林ってみんなのね、昨年の掛け声がこうまだまだこう耳にね、響いているんですけれども、3試合終わったところで林選手、自分の評価は。
ヒットは出たんですけど、やっぱ自分の役目でもあるやっぱ打点っていうのがあんまり取れなかったので、そこはまだまだ課題が残る試合となりました。
さあ、4月に日立市長杯がありまして、5月にベーブルース杯ということで、試合がねこの後どんどんあるわけなんですけれども、日立市長杯に向けて意気込みをお願いします。
そうです、このスポニチでもいろいろ課題が出たので、それを日立市長杯までに、一つ一つ潰して、去年はこの地方大会がなかったので、その予選までの過ごし方というか難しかったんですけど、今年はやっぱ月に1回程度で地方大会があるので、やっぱ課題も明確になりますし、去年よりかはやりやすいかなっていうのはあります。
さあ、昨年は日本選手権がありませんでしたので、今年こそ私たちを京セラドームに連れてってほしいなと思っております。5年連続して都市対抗では東京ドームに行きました。そして京セラドームは4年連続ということで、今年ダブルドーム期待がかかってますね。
そうですね、去年は選手権がなかったので、今年は開催されると信じて、 今年こそダブルドーム出場できるように頑張っていきたいと思います。
キャプテンの肩にのしかかってるかなと思いますので期待しています。頑張ってください。
ありがとうございます。
林選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは名畑さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録にお邪魔しているのが3月15日の月曜日なんですけど、今日は青空でお天気が良くてみんなの声も出ていてなんか清々しいなと思ったんですが、こういう日の練習はどうですか？
そうですね、やっとだんだんと暖かくなってきたので非常にやりやすい環境でやらせていただいてます。
花粉症はないんですか？
花粉症はありません。
じゃあ大丈夫ですね。今花粉症の方はなかなかこのマスク外して練習するのは厳しいんじゃないかなと思ったんですが、名畑さんはないということで。さてスポニチ大会が終わりまして、最初のカナフレックス戦から少し振り返ってください。
去年地方大会っていうのがコロナの影響でできなくて、今年初めての地方大会だったんですけど、やっぱり緊張もあって自分の守備のミスでその負けてしまったと自分では思ってるんで、非常に初戦としては課題が残る試合となりました。
初戦はどこを守っていたんですか？
サードで先発で出させていただいたんですけど、途中からファーストに行きました。
試合の途中からファーストに変わったんですか？
はい、そうです。
この試合は新人のバッテリー諸見里投手と上村捕手のコンビだったということなんですけれども、いかがでしたか？い
や本当に2人が新人で初めてで、しかも開幕戦でバッテリーということで、そこをなんとかこうバッティングでも守備でも自分がカバーしようと思ってたんですけど、ちょっとうまくいかなかったですね、はい。
さあ2戦目は JR 東海10対1という素晴らしい勝ち方でした、
はい、1戦目の敗戦でやっぱりみんながこのままじゃまずいと思って挑んだ試合だったので、やっぱり初回からガンガンいけたと思います、
はい、1戦目が終わって監督から何かチームへのアドバイスはありましたか？
もう負けたらもう崖っぷちのところだからもうやるしかないぞっていう感じはありました。
で皆さん団結して挑んで10対1ということになりました。そして3戦目エネオス延長11回の末3対2で、本当に残念なことに負けてしまうんですけれども、この試合を振り返ってください。
やっぱり自分自身も延長のグラウンドに立っていなかったっていうことが非常に悔しくて、チームの負けもあるんですけど、個人として最後グラウンドに立ってそして勝利をつかみ取りたかったなというのはあります。
非常に名畑さんこの3試合の中でもかなり打ってますよね。
そうですね、もう1打席1打席必死でやっていた結果がこういう結果になったなと思ってるんで、まあ、自分の中ではできた方かなとは思います。
今年なんかバッティングで自分自身こう変わったところとか、ここは誰にも負けないっていうところ PR するところはどんなところですか？
やっぱ打率では負けたくないっていうのはあるので、やっぱ大きいのも打ちたいんですけど、とにかくヒットを打って出塁するっていうことをこう1打席1打席心がけてるので、とにかく出塁率にこだわって今年は行きたいと思います。
はい、じゃあこの3試合での打率教えてください。
6割6分6厘です。
12打数8安打素晴らしい成績ですね。
いやそうですね、1打席にかける思いが強かったのかなって、それがこの数字に表れたと思います。
今年2シーズン目ですね。
はい、そうです。
この野球部に入って2シーズン目を迎えるわけですけれども、どんなチームだなと改めて感じてますか？
やっぱり去年はこのベテランの方々に都市対抗という大舞台に連れて行っていただいたので、やっぱそのベテランの方々の力を、まあ、借りるのはもちろんなんですけど、今年は若手でそのベテランの方々を引っ張っていきたいという、その中心に自分がなっていきたいなと思っています。はい、
日本選手権に向けて次は日立市長杯ということになります。ここで優勝を決めて京セラドームの切符を手にしてほしいなって思いでいっぱいなんですけれども、日立市長杯に向けての意気込みをお願いします。
スポニチ大会でそのいっぱいの重みっていうのを知れたので、やっぱ日立市長杯ではとにかく一戦一戦というか、もう一球一球に本当魂込めて、とにかく全力で一試合にこだわって意地でも選手権決めたいです。
期待してます。
プレイボール
ファイト。
ブルーウィングス黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。